長崎市議会だより、ナンバー187、2024年8月1日、34ページ。長崎市議会だより、ナンバー187、令和6年8月1日発行、編集発行、長崎市議会事務局、郵便番号 850-8685、長崎市魚野町4番1号、電話 095-829-1200、直通。表紙の説明。高浜海水浴場の写真があります。高浜海水浴場、6月16日、リニューアルオープン。表紙の説明、終わり。主な掲載内容。令和6年6月定例会。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。6月定例会の概要。令和6年6月定例会を次の通り開催しました。6月13日、本会議、議案上程、委員会付託。6月18日から21日、本会議、市政一般質問。6月24日から25日、常任委員会。6月26日、本会議、追加議案上程、委員会付託、常任委員会。6月28日、特別委員会。7月1日、本会議、委員長報告等。一般会計補正予算、第1号、第2号を可決。主な内容。高齢者等新型コロナウイルス予防接種費。令和6年10月から65歳以上の高齢者等を対象に予防接種を医療機関に委託して実施。自己負担2000円。低所得者は無料。学びの多様化学校開設。不登校児童生徒の学びの機会の保障等を目的とし、市民会館2階へ学びの多様化学校を設置するための実施設計を行う。議決結果。表があります。説明。議案ごとに議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成、反対等が記されています。反対した議員名のみ読みます。他の議員は賛成しています。ただし、請願2号、3号、4号は不採択のため、賛成した議員名のみ読みます。また、深堀義明議員はすべて欠席です。なお、議長の前熊正直議員は表決に加わりません。まず、会派ごとの議員名を読み上げます。自民創生、相川和彦、浅田慎吾、岩永俊弘、梅本健二、柿田忠、沢瀬瑞希、武田祐介、深堀義明、山崎武、山下岩木、吉原隆、市民クラブ、池田明子、逸話清隆、井上重久、梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大、野口達也、山口隆之、山谷義弘、公明党、長尾春文、林博文、久康、福沢照光、向山宗子、山本信之、新出島クラブ、新出島クラブ、安倍望、竹次良二、前熊正直議長、山口正義、長崎未来、平武、高橋恵子、東 平野剛、森恭平、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊、日本共産党、大石文樹、中西敦信、明星クラブ、筒井聖光。議決結果。議案番号55号、教育委員会の教育長の任命について、同意。全員賛成。56号、令和6年度長崎市一般会計補正予算第1号、原案可決。全員賛成。57号、令和6年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、原案可決。全員賛成。58号、令和6年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信。59号、令和6年3月31日以前に、給与自由の生じた退院料等の年額の改定に関する条例、原案可決。全員賛成。60号、長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例、原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊。61号、長崎市使用料等の監督及び延滞金に関する条例及び長崎市再建管理条例の一部を改正する条例、原案可決。全員賛成。62号、長崎市民会館条例の一部を改正する条例、原案可決。全員賛成。63号、長崎県後期高齢者医療広域連合の規約の変更に関する協議について、原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信。64号、訴えの提起について、原案可決。全員賛成。65号、財産の取得について、機械式ゴミ収集車、原案可決。全員賛成。66号、財産の取得について、イノシシ等侵入防止策、原案可決。全員賛成。67号、財産の取得について、高規格救急自動車、原案可決。全員賛成。68号、財産の取得について、高度救命処置用資機材等、原案可決。全員賛成。69号、財産の取得について、講座用ノートパソコン、原案可決。全員賛成。70号、財産の取得について、学習者用タッチパネル式ノート型パソコン、原案可決。全員賛成。71号、財産の無償貸し付けについて、高島町、原案可決。全員賛成。72号、市道路線の認定及び廃止について、認定1件、廃止2件、原案可決。全員賛成。73号、新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について、深堀町5丁目、原案可決。全員賛成。74号、工事の請負契約の一部変更について、西町小学校改築主体工事、原案可決。全員賛成。75号、仮称、 長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る契約の一部変更について、原案可決、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信、76号、令和6年度長崎市一般会計補正予算、第2号、原案可決、全員賛成。77号、監査委員の選任について、同意、全員賛成。請願2号、最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める請願について、不採択、賛成者、市民クラブ池田明子、中里康則、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊、日本共産党、大石文樹、中西敦信。請願3号、国に対し刑事訴訟法の再審規定、再審法の改正を求める意見書の提出を求める請願について、不採択、賛成者、市民クラブ、池田明子、中里康則、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊、日本共産党、大石文樹、中西敦信。請願4号、消費税インボイス制度の廃止を求める請願について、不採択、賛成者、市民クラブ、池田明子、中里康則、長崎次世代の党、梅本圭介、鶴康俊、日本共産党、大石文樹、中西敦信。11号報告、専決処分について、長崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。承認、全員賛成。12号報告、専決処分について、長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例。承認、全員賛成。13号報告、専決処分について、長崎市特定業務施設の移転または拡充を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例。承認、全員賛成。14号報告、専決処分について、長崎市過疎地域の持続的発展を支援するための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例。承認、全員賛成。15号報告、専決処分について、長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。承認、反対者、長崎次世代の党、梅本圭介、日本共産党、大石文樹、中西敦信。16号報告、専決処分について、長崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。承認、全員賛成。議決結果、終わり。議案の詳細はホームページでご覧になれます。QR コードがあります。一般質問。質問した順番で掲載しています。各議員名の下にある QR コードから質問の映像をご覧になれます。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。市民クラブ池田明子、 QR コードがあります。困難な問題を抱える女性への支援。問い、白菊寮において特定妊婦を受け入れられないのか伺いたい。特定妊婦とは、予期せぬ妊娠や貧困、 DV、若年妊娠など複雑な事情を抱えていて、出産前から支援が特に必要な妊婦。答え、白菊寮は児童福祉法における母子生活支援施設の規定に基づき、保護が必要な母子が入居しており、特定妊婦は対象となっておらず、現時点で個別具体的な受け入れ要請はあっていない状況である。一方で、一時保護を行う県の女性相談支援センターから、今後の一時保護委託の実施について相談があっているため、白菊寮で受け入れるとした場合の課題を整理しながら、受け入れの実施に向けての検討を進めていきたい。自民創生、沢瀬瑞希。QR コードがあります。バイオベンチャーへの取り組み。問い、長崎大学の感染症研究など、本市の優れた資源や実績を生かして、創薬分野であるバイオベンチャーへの取り組みを官民一体となって促進してほしいと考えるが、どのような取り組みを行っているのか。答え、本市では生命科学を成長分野の一つに位置づけ、新たな産業の創出を目指すこととしている。これまで国、県及び長崎大学など三大学と連携し、大学の研究成果や地域企業の技術力を活用した新事業の創出、育成を図るなど、生命科学を含む各分野で産学連携の取り組みが進んでいる。また、昨年度は大学や生命科学分野の誘致企業、地場のバイオベンチャーと製造業の企業の交流を図ったところである。今後、こうした分野における交流促進に取り組み、ビジネス創出につなげていきたい。公明党、山本信之、QR コードがあります。災害時のコミュニティタイムラインの作成。問い、地域の防災上の特性を踏まえ、避難行動のタイミングなどのルール化を図るコミュニティタイムラインが必要と考えるが、今後の取り組みを伺いたい。答え、近年の災害状況に鑑みると、地域を核とした防災対策の推進が改めて重要視されていることから、従来から取り組んでいる地域住民が危険箇所等を話し合いながら作り上げる地域防災マップの作成に合わせて、コミュニティタイムラインの作成を支援していきたいと考えている。今後は地域防災マップの見直し等に合わせて、コミュニティタイムラインの作成を行うことを地域に提案し、両者が一体となったものを地域の全世帯に配布し、活用していただくことで、いざという時の迅速、適切な行動につなげていきたい。長崎未来、高橋恵子、QR コードがあります。ファミリーサポートセンター長崎の運営体制。問い、子育ての援助を受けたい人と援助したい人が会員となり、地域において支え合うファミリーサポートセンター長崎に関して、運営体制の現状や望ましい在り方、業務のオンライン化について市の見解を伺いたい。答え、運営の委託先が2つあることで、市民にとって分かりにくいとの声があることや、会員情報を管理するシステムが連携できないことによる事務の煩雑化などの課題が生じている。現在、委託先の一本化も含め、運営体制の課題解消に向け、両運営団体と協議を重ねており、利用者や運営団体等の意見を聞きながら、制度や仕組みを見直していく。また、業務のオンライン化については、会員や運営団体の負担軽減につながるため、対応可能な部分から速やかに取り組んでいきたい。自民創生、山崎武史、QR コードがあります。子育て支援。問い、国において可決・成立した少子化対策関連法案に伴う異次元の少子化対策の取り組みについて、本市はどのように対応していくのか。また、 一人目の子供を持ちたいと思うような施策が必要と考えるが、いかがか。答え、本市では重要施策の一つに少子化対策を掲げ、同時入園の場合の第二子以降の保育料の無償化や、乳児期家事代行サービスの助成、病児・病後児保育施設の拡大などの新たな施策の取り組みを始めている。一人目の子供を持ちたいと思うような取り組みについては、国の経済的支援を柱とする取り組みはもとより、妊娠時から出産・子育てまでの一貫した伴走型相談支援や、多様な子育て支援ニーズに対応できるサービスの充実を図っていく。公明党福沢照光、QR コードがあります。大規模災害時のトイレ。問い、県は市町に対し人口の 5% の3日分を備蓄するよう求めており、非常用トイレ袋については約29万袋が必要になるが、備蓄の現状と今後の方針について伺いたい。答え、本市では長崎大水害の際の避難者数をもとに算出した3万6000袋を現物備蓄として保有しており、それを超える場合は協定事業者からの物資提供である流通備蓄に加え、災害協定を締結している民間のリース業者の仮設トイレでも対応することとしている。また、九州市町会災害時相互支援プランに基づく物資支援等の対応を予定している。非常用トイレ袋の現物備蓄数を維持しつつ、市民に対して家庭内備蓄の重要性について周知啓発に努めていく。公明党、林博文、QR コードがあります。新たな文化施設の整備。問い、市庁舎本館跡地に官民連携の手法により地域活性化につながる施設を作り、その中で新たな文化施設を整備することとして、さらなる検討が進められることになったが、これまでに策定した基本構想及び基本計画は今後どのように反映されるのか。答え、新たな文化施設の整備については、これまで様々な関係者から幅広く意見をいただきながら検討を進め、その過程では施設の目指す姿などを掲げた基本構想や施設機能などについて整理した基本計画を策定した。今回、民間事業者と対話しつつ、意見や提案を把握するサウンディング型市場調査を実施しているが、これまでの経緯等を十分考慮しながら、新たな文化施設の整備を含めた市庁舎本館跡地にかかる提案は必須とし、その提案にあたっては、基本構想や基本計画を前提とすることとしているため、施設の基本的な考え方については反映されるものとしている。市民クラブ中山台、QR コードがあります。視聴者駐車場の減免措置。問い、視聴者駐車場の利用料金について、これまで一般来庁舎及び市民共同の活動団体のボランティア協力者に減免措置を講ずるよう会派として要望してきたが、現在の検討状況を伺いたい。答え、駐車場は平日の10時から15時頃までは稼働率が高く、減免することで入庫待ちに伴う周辺道路の渋滞といった影響が大きいこと等が見込まれるため、平日の開庁時間帯の減免は困難と判断している。一方、平日の17時30分以降の時間外や、閉庁日については稼働率が低いことから、市主催等のイベント運営に従事するボランティア等の減免を8月頃から、庁舎の魅力である展望フロアへの来庁を促すため、入庫から30分無料の措置を年度内の準備が整った段階から実施し、効果や利用状況を検証したいと考えている。自民創生、梅本健二、 QR コードがあります。中小企業と地場企業の支援、問い、企業誘致や地場産業育成の成果と産業支援の今後の取り組みについて伺いたい。答え、本市では交流拡大、地場産業支援、新たな産業の創出を重点テーマに掲げ、経済再生アクションプランに取り組んでいる。企業誘致においては、昨年度までの5年間で、IT 関連や製造業を中心に26社を誘致し、雇用計画人数は約1500人となり、一定の成果を上げている。そのような中、成長分野の一つに位置づけた海洋ものづくり、環境の分野では、地場企業や誘致企業等が洋上風力発電事業への参入を模索するなど、新たな取り組みが進んでいる。さらに、市においては、新規事業の創出に取り組む地場企業等に対し、伴走型支援も実施することとしている。今後も、これまでの成果や新たな動きを地場産業の振興につなげ、人や企業、投資を呼び込むことで、経済の再生を図っていく。日本共産党、大石文樹、QR コードがあります。中央卸売市場の運営のあり方。問い、令和2年の改正卸売市場法の施行により、取引ルールが大幅に緩和され、市中央卸売市場内ではどのような変化があったか、解説者である市がどのような役割を果たしているのか伺いたい。答え、改正法の施行から4年の間に、市場内では2社あった卸売業者が合併して1社となり、また後継者不在等による仲卸業者の廃業や新規参入などの変化があっている。なお、規制を緩和した取引等については大きな変化は見られていない。解説者である市の役割としては、国が実施していた立ち入り検査と同等の業務や財務検査等を定期的に行うほか、仲卸業者への指導や市場取引のモニタリング調査等による適正な取引の検証を行っている。今後も成果物を安定的に消費者に供給する流通拠点としての役割を果たせるよう指導監督に努めていく。中央卸売市場の写真があります。名声クラブ、筒井聖子。QR コードがあります。乳幼児に対する英会話教育。問い、以前に英語でおもてなしができる町長崎を実現するため、保育園等で英語吹き替えのアニメなどで英語に触れさせてはどうかと質問したところ、関係団体と協議し、研究するとの回答であったが、現在の市の考えを伺いたい。答え、乳幼児期からの日々の遊びの中にネイティブ英語を取り入れることで、英会話に必要な能力が自然と身につくと考えられ、将来的に異文化や他国とコミュニケーションができる人材が育つ街へと発展していくことが期待できる。このようなことから今後は、保育会などの関係団体からのご意見や、英語教育をすでに行っている幼稚園等から、その効果を伺うなど、改めて乳幼児に対する英会話教育への取り組みについて検討していく。市民クラブ、梅原和樹、QR コードがあります。市役所庁舎内の温度管理、問い、庁舎内の市民が利用するフロア等、下記に暑くなる箇所があるが、温度管理はどのようにしているのか。答え、空調については、9階以上の執務室には、天井面などを冷却、加熱して室内を温度調節する腹斜空調を。窓が大きい箇所には、窓際にエアコンの吹き出し口を設置し、自動制御装置による集中的な温度管理を行うことで、室内環境とエネルギー効率の最適化を図っている。しかしながら、 1階待合室などがある東側部分は、夏は自動ドアから熱気が入り込むことなどから暑くなる傾向があるため、窓付近の空調の設定温度を低くし、開帳前から稼働することで室温の上昇を抑えるよう調整を始めたところである。今後もエネルギー効率に留意しながら、来庁者が過ごしやすく、職員が働きやすい室内環境の整備に努めたい。視聴者1階フロアの写真があります。自民創生、浅田慎吾、QR コードがあります。高齢者交通費助成制度、問い、70歳以上の高齢者を対象に、年間5000円程度の交通費を助成する同制度のあり方について、市の考え方を伺いたい。答え、同事業の令和6年度の対象者は約10万6000人、予算額は4億3000万円超となっている。同様の助成制度がある中核市では、所得制限や免許返納などの交付要件を設け、自己負担があるところが過半数であり、本市のように一律に助成している市は少数となっている。対象者数は今後も微増する見込みであるが、本市の財源のみで賄うのは厳しいため、他都市の事例を参考にしながら、持続可能で効果的な介護予防に資する事業となるように、時代の流れに応じた制度設計に取り組んでいく必要があると考えている。長崎未来、平武志、QR コードがあります。指定管理者制度、問い、同制度が創設され、20年以上が経過し、利益が出にくい、指定機関での雇用が難しい等の課題が見受けられるが、今後、市としてどのように制度を活用していくのか、また、委託料は、今の時代に見合ったものとなっているのか伺いたい。答え、社会情勢の変化とともに、施設の在り方や利用者のニーズなど、施設を取り巻く環境も変化してきた中で、一部施設において、より長期の指定期間についての提案を可能にするなど、制度内容を随時見直してきている。委託料については、指定期間中に変更するものではないが、市が指定管理者に求める仕様を満たすために必要な経費を市の積算基準に基づき積算しており、その基準も毎年度見直しを行っている。今後も社会情勢や施設を取り巻く環境の変化など状況を把握しながら必要に応じて見直しを行っていく。長崎次世代の党、梅本圭介、QR コードがあります。市長の政治姿勢、問い、政治と金にまつわる問題で、市長の資産公開については非常に不透明であり、政治倫理審査会の指摘を踏まえ、普通預金を含めたすべての資産を公開し、本市独自に条例を制定すべきと考えるがいかがか。答え、先に開催された政治倫理審査会において、市長の資産等報告の審査が行われ、報告内容は不適正とまでは言わないが、給与収入に比して資産の増加が著しいとの指摘があった。審査会においては、資産等の増加は普通預金からの運用との説明を行い、その原資に前職の退職金が含まれていることの説明を行っていなかったことから、十分な理解を得られず、審査報告書において指摘を受けたが、後日補足説明し、おおむね理解いただいたため、改めての普通預金の開示は必要ないと考える。新出島クラブ、阿部のぞみ、QR コードがあります。町猫不妊化推進事業、問い、事業効果の最適化を図るため、年間を通じて不妊去勢手術を行えるようにできないか、また申請手続きをオンライン化できないか伺いたい。答え、本事業は4月に自治会を通じ周知し、5 5月中に申し込みを受け、その後、書類審査や現地調査を行った上で助成対象者を決定している。手術を受けさせることができる期間は、9月初旬から12月末までだが、手術の進捗状況が遅い場合には、期間を1月末まで延長している。例年、申し込み等数が多く、書類審査や現地調査によって選定することなどから、通年での受付は困難である。手続きのオンライン化に関しては、助成決定後の提出書類については、応印や動物病院の証明が必要であるため困難であるが、最初の申し込みについては、次年度からの実施に向け準備を進めたい。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材等の購入にかかる議案を可決。第67号議案及び第68号議案の財産の取得についての以上2件は、救急活動を効果的に行うため、高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材等を購入しようとするものであり、関連があることから一括して審査を行いました。委員会では高規格救急自動車の購入にかかる制限付き一般競争入札への参加が1社であったことへの見解、既存の高度救命処置用資機材の今後の活用方法について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。写真が2枚あります。1枚目、高規格救急自動車。2枚目、高度救命処置用資機材。教育構成委員会、学びの多様化学校の開設に向けた整備のための長崎市民会館条例の一部を改正する条例を可決。第62号議案、長崎市民会館条例の一部を改正する条例は、不登校生徒の多様な教育機会を確保するための学びの場の整備に向け、市民会館の貸し室の一部の廃止等を行おうとするものです。委員会では、整備を行う学びの場の利用ニーズの調査状況、中学校の不登校生徒数に対する各学年の定員の妥当性と利用希望人数が定員を超過した場合の対応策、学びの場を利用しやすい環境とするためにゆとりのあるスペースを確保する考え、給食の提供や愛称を募集する考えについて正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。環境経済委員会、令和6年度長崎市一般会計補正予算第1号、環境経済委員会所管部分を可決。農林水産業費において、イノシシやシカ等の有害鳥獣による農業及び生活環境への被害を防ぐための有害鳥獣対策費が計上されました。委員会では、各自治会への有害鳥獣対策の周知方法、ワイヤーメッシュ柵設置後の被害の検証と対応状況について正すなど、慎重に審査しました。その結果、市民に対して状況に応じた支援をしてほしい、市内全域の被害箇所を示した地図を公表するとともに、その地図を元にした対策を計画的に進めてほしい。有害鳥獣の侵入防止のための広域防護柵を設置するにあたっては、基準を策定するとともに、今後も事業を継続、拡充してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。現地視察。環境経済委員会では、第71号議案、財産の無償貸し付けについて、高島町の審査に先立ち、長崎大学のブルーエコノミー高島水産研究所や、宿泊施設等として貸し付ける旧高砂園などの現地視察を行いました。 写真が2枚あります。1枚目、旧高砂園。2枚目、水産研究所。建設水道委員会。令和6年度一般会計補正予算第1号。建設水道委員会所管部分を可決。土木費において、柿止まり陸上競技場に設置している陸上大会の公式記録を計測する写真判定装置を更新するための公園施設整備事業費が計上されました。委員会では日本陸上競技連盟の検定員から令和4年12月に機器の更新について指摘を受けてから今回の予算を計上するまでに期間を要した理由について正すなど内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。写真判定装置の写真があります。9月定例会の予定。9月2日月曜、本会議、召集日。9月5日木曜から6日金曜と、9月9日月曜から10日火曜、本会議、市政一般質問。9月11日水曜から13日金曜と9月17日火曜、常任委員会。9月18日水曜、特別委員会。9月20日金曜、本会議、委員長報告等。日程は変更となる場合があります。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。教育長、西本徳明氏、新任。監査委員、小田徹氏、新任。請願、委員会審査を行った請願は次の通りです。最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める請願。環境経済委員会、不採択。国に対し、刑事訴訟法の最新規定、最新法の改正を求める意見書の提出を求める請願、総務委員会、不採択。消費税インボイス制度の廃止を求める請願、総務委員会、不採択。陳情、委員会審査を行った陳情は次の通りです。現行の健康保険証の存続を求める陳情。自治体意見書採択に向けた尽力のお願い。総務委員会。パレスチナ・ガザ地区での即時停戦に関する決議の採択を求める陳情。教育構成委員会。議会の動き。永年金属表彰。全国市議会議長会定期総会において特別表彰を受けた次の議員に対し表彰状を伝達しました。45年以上表彰、深堀義明議員。25年以上表彰、前熊正直議員。新規採用職員の傍聴、6月18日及び19日。議会制度について基礎的な知識を習得し、地方自治への理解を深めることを目的として、新規採用職員の本会議傍聴研修が実施されました。行政視察、常任委員会の付託案件に係る調査事項について、次の通り行政視察を行いました。委員会名、調査目的、派遣委員、機関、調査都市等主な項目の順に読みます。総務委員会、行財政の効率的運営及び重要施策の推進について、派遣委員、木森俊也、池田明子、逸話清高、梅本圭介、平武史、4月22日から24日、和歌山市、和歌山城ホール、富山市、オーバードホールなど、派遣委員、安倍のぞみ、岩永俊博、沢瀬瑞希、 長尾春文。5月8日から10日、静岡市、静岡市清水文化会館マリナートなど、豊島区、区民による事業提案制度など、教育構成委員会、民生福祉、保健行政及び教育行政の充実について、派遣委員、福沢照光、中西厚信、平野剛、向山宗子、山口正義、4月22日から24日、神戸市、子ども・若者ケアラー支援事業など、豊中市、図書館での一時保育事業など、寝屋川市、子どものいじめ防止対策、派遣委員、浅田慎吾、相川和彦、野口達也、5月15日から17日、新潟市、アグリスタディープログラム、農業体験学習プログラムなど、柏市、在宅医療と医療介護連携の推進、大和市、送迎ステーション事業など、環境経済委員会、環境行政の充実及び地域産業の活性化について、派遣委員、梅本健二、柿田忠、竹次良二、久康、吉原隆、4月22日から24日、倉敷市、倉敷美観地区における観光施策など、松山市、観光地への回遊性向上に向けた取り組みなど、派遣委員、山口隆之、梅原和樹、高橋恵子、鶴安俊、山谷義弘、5月20日から22日、大町市、森林環境譲与税を活用した取り組みなど、長野市、長野市バイオマス産業都市構想など、建設水道委員会、都市基盤及び住環境の整備のさらなる充実について、派遣委員、武田雄介、林博文、山崎武、山下岩木、山本信之、5月13日から15日、北広島市、ボールパーク構想推進事業など、小樽市、小樽港長期構想など、派遣委員、森京平、井上茂久、大石文樹、筒井聖光、中山大、4月24日から26日、浜松市、リノベーションまちづくりなど、宇都宮市、都心部、まちづくりビジョンなど、常任委員会の行政視察報告書は長崎市議会ホームページでご覧になれます。QR コードがあります。次号、令和6年11月1日発行予定。